1929年4月の頃、ラビンドラナード・タゴールさんは招かれて日本に来られましたが、その頃ずっと以前から日本に亡命していたインド独立の志士ラス・ビハリ・ボース氏と私が親しく交際しておりました関係から、彼の依頼でタゴールさんの日本滞在中、私のうちに約1ヶ月余りお泊めすることになりました。その時は各方面の依頼によってたびたび講演をされましたが、何しろ姿勢の豊かなあの司祭を通じてのお話は偉大な反響を呼びました。タゴールさんは折に触れて私に話されましたことは今もなお私の心に残っております。それはこういうことでした。現在世界は物質文明を唯一のものとして爆心しておるけれども、東洋の精神文化がより高い意義を持つことに目覚めないならば、やがて人類に不幸をもたらすであろう。物質文明は生活の便利にはなるが、人間はかえってその重みを背負わされるから、いよいよ苦しみを増すばかりである。生きた宗教と哲学のない世の中は、秩序は混乱するし、いよいよ闘争と破壊とにあえぐであろうと申されました。30年前すでに死生のこの警告は、まさにその通りになっております。タゴールさんとは1ヶ月近くも、一緒の生活でありましたから、いろいろな印象を受けましたが、中にも特に感銘の深かったことは、タゴールさんの毎日の日課とされていた瞑想の時間であります。必ず朝は4時に起床されて、静寂の中に6時まで2時間、その間に死生の魂はこの時に最も深く、真なるもの、善なるもの、美なるものへと純粋な追求に集中されたものと想像されます。こんなような日常生活の一面に、タゴールさんの鉄人として詩人としての深い側面を見たような気がしました。ある日のこと、連日にわたる講演や原稿執筆のお疲れを慰めるために、星ヶ丘茶寮の珍しい日本料理にご案内したことがありましたが、その時私が感じましたことは、タゴールさんが日本的なさまざまな器具、器物、食器、そんなものの純粋な日本的ないかにも渋い、そして錆びたものをよく理解されて、それに対して非常に興味を持っておられるということであります。それからだんだん話は茶の湯の話になりまして、茶の湯の先生が欲しい、茶の湯の先生をインドに招聘したいから世話してくれないかと申されました。それからまた今一つ日本の柔道の先生も同様頼みたい、とこういうことでありましたが、かような日本特有の道をインドに伝えたいという熱意に対して、私は茶道と柔道の先生を産地に桁に送り出しました。特に柔道の先生はその開祖である加納治五郎先生を煩わして高垣晋三氏を向けることになりました。同氏は産地に来たんで柔道の指導をすること多分数年であったと思いますが、それから中東諸国にも招かれて柔道指南に従事しました。おそらくそれが縁となって今では柔道が世界的流行時代になったのも、タゴールさんによって道が開かれたと言って叱るべきものだと思います。実にこの思想、文化、体育などあらゆる面を通じて日印国交の上にもたらしたタゴールさんの業績は、 振り返ってみると因縁浅からざるものがあります。タゴール生誕100年記念にあたって当時の思い出を新たにし、敬慕の情に情を一層深く感じるのであります。ちょっと言い残しましたが、タゴールさんが帰国されて後に自分の著書を約170冊ばかり私の大倉精神文化研究所へ寄贈してくださいました。でこの本は現在も研究所のタゴール研究室に保存されておりますが、おそらく世界に残っておるタゴールの著書のコレクションとしては最も完全なものじゃないかと思います。タゴールさんの偉大なる精神は時間と空間の制約を超えて常に新しく生き続けております。この永遠の生命こそはタゴールさんの人類に対する不滅の灯火として輝き続けるでありましょう。どうもありがとうございました。